おはようございます。
おはようございます。
どうぞ今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
西村先生の教えていらっしゃるリハビリテーション医学科というのは設置からどれぐらいになりますでしょうか。
2017年の4月に新たに岩手医科大学にこのリハビリテーション医学科っていうのができましたので、これで2年半ぐらいになります。
ということはリハビリテーション医を目指している学生さんたちが今学びを深めているところということですね。
そうですね、岩手医科大学の学生は今は1年生の時からですね、このリハビリテーションの授業とかですね、受けてますし、もちろん3年生とか4年生でも受けますし、臨床実習でもリハビリテーション科を回ってきますので、リハビリテーション科っていう実習とかですね、勉強はしっかりと岩手医科大学の学生はできています。
そして矢幅の新附属病院には回復期病棟が新設されたということで。
そうです ね、
こちらは、どういう設備があって、どういう人が関わってというところを具体的に教えていただけますか。
新たに矢幅の新病院になった時に、回復期リハビリテーション病棟の患者さんだけではなくですね、急性期の治療を受けている患者さんの治療も行うためのリハビリテーション室もしっかりとしたのができました。
この待ち望んでいたところというところですよね。
その中にはですね、筋力とかをですね、すごく高めるようなですね、筋トレマシーンみたいな機械とかですね、持久力をつけるためのですね、自転車とかですね、スポーツジムとかでよくあるようなですね、機械とかもいっぱい入っています。一つ我が岩手医科大学で誇れる機械があってですね、それはですね、今この形は日本に1台しかないんですけれども、 VR って言ってですね、バーチャルリアリティってやつですね。テレビ画面とかにですね、自分の歩いてるアニメが映ったりとかですね、ちょっとゲームみたいな感じで歩く練習ができたりとかで、それだけでは治療になりませんので、足がどのくらいの歩幅でついたとかですね、どのくらいで力でついたとかっていう、しっかりと計測をできたりするですね、すごい機会があります。
そういうものが大切だということなんですね。
はい、この体を動かす運動療法っていうのがですね、リハビリテーション治療の中で最も重要な治療の一つになっています。
ところでリハビリテーション医療の中には、西村先生のように専門のお医者様、そしてその他スタッフの皆さんで構成されているということですけれども、
リハビリテーション治療はですね、医師だけではできませんので、実際にはリハビリテーション科医と理学療法士、作業療法士、そして言語聴覚士、その4職種でですね、やることが多いです。
時々耳にしますけれども、違いというところまでよく理解していないんですが、
はい、理学療法士も作業療法士も言語聴覚士もですね、国家資格を持った専門職の人たちです。ただその職種にはやはり違いがあります。理学療法士はですね、分かりやすく言うと、体を動かせるようにする人、身体ですね、体の機能を治す人、良くする人ですね、と思っていただければいいと思います。
例えばというとどうでしょう。
例えばですね、歩けない人が歩けるようになるとかですね、動けない人が動けるようになると、そういうイメージになります。
はい、作業療法士の方はそうなりますと、
作業療法士はですね、分かりやすく言うとですね、生活をできるようにする人ですかね、生活の機能を良くする人というふうになります。例えば歩けない人が少し歩けるようになったら、今度はですね、もっと歩けるようにっていうのではなくて、トイレに行けるようになるとかですね、買い物行けるようになるとかですね、こう生活としてできるようにするっていうのが作業療法士の重要な役割になります。したがって字を書くとかもそうですし、ご飯を食べるとかですね、そういうお箸を使えるとか道具を使うとか、そういうことも作業療法士の重要な役割になってきます。
そして言語聴覚士、ここはもう漢字で表した通り言語、そして聴覚という、
そうですね、言語聴覚士は先ほどと同じような言い方をするとコミュニケーションを取れるようにする人ですかね。聞いたことが分かるとかですね、
はい、
自分の意思を伝える言葉もそうですし文字とかもそうですね、そういうことをできるようにするっていうのが言語聴覚士の大きな役割です。それとですね、最近はですね摂食嚥下機能といってですね、ご飯が食べれないとかですね、そういう人が増えてきましたので、そういう人のご飯を食べれるようにするとかですね、そういう食事とかのことも関わっています。最近言語聴覚士の方たちは食事とですねコミュニケーションを取れるようにする人だと思っていただければいいかと思います。
じゃあそれぞれに役割が確実にこう違ってあるということなんですね。
はい、全く違うとまでは言いませんけれども、それぞれの専門的な知識とかですね、技術をしっかりと患者さんに提供することによって、その患者さんがよりよく人らしくなれると、そういうことになると思います。
新しく施設が誕生したということは関わる人数もだいぶ増えたんじゃないですか。
そうですね、全部でですね今理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を入れると40名ぐらいいます。
お医者様は何人いらっしゃるんでしょうか。
今リハビリテーション科の専門医としてリハビリテーション医学科にいるのは私一人です。実は岩手県内にリハビリテーション科専門医はですね、今16人しかいません。
人材育成も急務というんでしょうか。
新しくできた科ですので、これから新しい人たちがですね入ってきて、しっかりとしたリハビリテーション医療を提供できることが理想だと思っています。
はい、先生、その新病院のリハビリテーション施設、さまざまな機械も設置されているというお話でしたけれども、運動療法の効果、リハビリテーション治療の効果というところはどうなんでしょうか。
はい、運動療法の効果をお話しする前にですね、はい、運動の反対は安静とかになりますので、この安静とかですね寝たきりの弊害とかですね悪いことを少しお話ししようと思います。
はい、
一般的に人間の体はですね30歳から40歳以降ぐらいにですね1年に 1% ずつぐらい筋肉の量は減ります。それがですね寝たきりにしとくと1日に 1% ぐらい減ってしまうということが分かっています。例えば80歳の人ですと、80歳っていうだけで若い20歳の方とかと比べるともう 40-50% ぐらい筋肉量が減ってしまっています。これは加齢によることですので致し方ないことなんですけれども、こういう80歳の人が1ヶ月間病気になって寝たきりになってしまうと1日 1% ぐらい減ってしまうので、1年で 1% 減ることを考えると30歳ぐらい年取ったのと同じになってしまいます。そうすると110歳の筋力になるということですので、スイスイ歩けないとかですねいうのは皆さんの想像通りだと思います。
何かあっという間に寝たきりになりそうですよね。ということはあまり安静にしてはいけないということなんですね、先生。
なので一刻も早く動かすとかですねということが重要になります。で、筋肉のいいところはですね、何歳になっても鍛えれば鍛えられるというのが最大の利点ですので、年を取ったからできないとかですねそういうことはありませんので、しっかりと運動すると筋肉はついてきます。で、運動の効果もたくさんあります。
はい。